あなた急いでるんですね。自分でね、そう言いながら運転してらっしゃる、ね、あのご承知の通り運転というのはね、自分の気性がもろになるという話でありますね。反対ですね、私のいとこでありますが、車が大好きでですね、もう本当に給料全部車で使うというそういういとこがおりました。そのいとこの大切な車に乗せてもらいました。すごく飛ばすんですけども、彼は感情症、張り込みなかった、バカ野郎、あんなひどい運転して、おいおい、ちんたらちんたら運転してんじゃないよ、早くどけよとかですね、まあそういうバリ雑言本当にですね、えらい違いでありました。運転しながらずっと彼はね、怒ってたんです。皆さん、怒りの問題って二重生活のことだということを申し上げたいと思います。私は一人の方のクリスチャンの方の証を聞きまして、ここに留まっている。その人はね、朝起きたらね、仕事行く前に朝食前に犬を散歩さ愛犬を散歩させるんですね。公園、後ろの公園に散歩させる。ところがね、みんなルール守ってるんですけども、時々ね、本当に守らない愛犬家、愛犬家じゃないね、いるんですよね。そしてもうどこでもね、糞しちゃダメ、糞しちゃ書いてあるし、一応みんな守ってるんだけども、少数の本当にこの出来でない人がね、まあ、夜中でもね、おそらく首を離したのは、この名を離しちゃうとか、ね、なんかしてですね、本当にルール守らない人がいる。だから朝起きた時にいつもそれを見るんですよ。それを見るたびごとに彼はムラムラムラと怒りがね、その人の顔見てませんけど、行為も見てませんが、お前に犬飼う資格はないじゃないか、お前のために真面目にちゃんと掃除してる私たち周りから白い目で見る、怒ってたんですね。朝起きて気持ちいい昼と散歩深呼吸しますけども、糞を見るたびごとにムラムラムラムラムラですね。それがね、皆さん一日影響するという話なんですよね。これじゃダメだと思って彼も、そしてまあさすがクリスチャンだったわけですけども、まあ、真面目なクリスチャンだった。カーッときたんです。それから彼はね、神様に教えられてね、変えたんです、やり方を。糞が見ます。ああ、誰かやっちゃったな。主よ、許します。主よ、私はその人を許します。本当に、この常識や、この社会的なモラルを変えてしまっている。そして本当に自己中心に生きている。その人をどうぞ憐れんでください。主を許してあげてください。そして私も許します、許しを宣言する。そしてその人のそのやったと思われるその分を自分が提案します。それから私の言い方が朝が変わりましたと、こういうふうに、ね、おっしゃった。小さな小さな証じゃないですか。でも許します、許してあげてください。そして私もその人に許します。この許しの宣言はちっちゃなことのように見えますけれども、すごく大切なことであります。日常生活の中ではいろんなことが飛び込んでいく。そして私の心を激しく時に揺さぶることがあります。だけどもいろんな感情が外で湧き起こってくるわけでありますが、許していく、許していく。そしてそこで自分のできる贖いをしてあげる。贖われた者が人の贖いをする。カマトヤクという人がクリスチャンの奉仕というのは他人様の尻拭いをすることだと。自分か尻拭いの生涯だと。赤ちゃんの尻拭うのは可愛いですよ、ヨーグルトみたいな匂いして、かわいいかわいい、拭ったお尻頬をこっぺんでこう大人の人の尻拭いはつらいですよ。尻拭いの障害。最後に キリストの模範について少しお話してお許したいと思います。自分を傷つけた人を許す、自分に対して悪を働いた人を許す、この大変難しい、私たちは不可能とでも思えるようなことでありますが、私たちはそこでですね、最終的にイエス様の模範を思い出すということですね。許しなさいとのイエス様の命令でもあります。しかし同時にイエス様の模範でもあるということでありますよね。何度も何度も引く箇所でありますけれども、ルカの23章を見てみます。32節から読みます。さてイエスと共に刑を受けるために他の2人の犯罪にも引かれていった。サレコーバと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らを許してください。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。有名な言葉ですね。で、ここでイエス様が言われた言葉、今日は少し違う角度から学びたいんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。十字架の上で自分を憎む、一番無理やり処刑にしよう、十字架につけたその本人たちが目の前で罵っているその姿を、声を聞きながら、イエス・キリストの口から出た十字架の最初の言葉であります。許しです、祈りでありますね。あるいは宣言であります。これは私たちのクリスチャンの模範なんですね。私たちは本当にこのイエス様の十字架の場面を忘れてはならないのであります。先週世間の終わりにこういう話をしました。欧米のキリスト教国では死刑囚が死刑に処せる前に牧師が呼ばれます。そして死刑囚のための最後の祈りをするということを話しました。で、この祈りの前にいわゆる国会聴聞という、告白聴聞ということが行われるわけです。その文言が決まっているんです。これであなたの人生は幕を閉じ、あなたは神の前に立ちます。地上の裁判の全てがこれで全部終わり、これから天上での裁判が始まります。あなたは地上でまだ許しを得ていない告白すべき罪はありますか。このことを聞きます。あなたはあなたの刑が定まり、そして今まさに死刑が執行されて、地上の裁判のすべてが全部これで終わるのです。だけどもこれからあなたの天上での裁判が始まるんです。だからあなたは地上で、まだ地上でギリギリ地上でいるこの瞬間、この時、罪の許しを得てない、地上でまだ許しを得てない告白すべき罪がありましたら、今告白しなさい。最後のチャンスだ。これを聞くんです。もう一つあるんです。これは今日のために取っておきました。そう尋ねられた後、必ずもう一つ質問します。あなたはまだ地上で許していない人はいませんか。この後の質問はとっても興味深いわけです。私たちが地上の人生の幕を閉じて神の前に立つときに、自分の罪が許されているということは絶対に大切です。そしてそのこと、イエス・キリストの十字架において、我が罪が裁かれて、イエス・キリストの愛の上に許され、自分の罪が許されているということは絶対大切です。しかし同じように大切なのが、人を許しているという心の状態です。私たちはこの地上生涯が終わる最後の時に、私の罪が許されました、これで天国へ行きますというだけではなくて、私は人を許して天国に行きたいのです。そういう思いが必ず与えられるはずです。これがどんなに大切なのか、イエス様が十字架の上で身をもって教えてくださっているんです。そういう視点からこの34節の有志の言葉を読みましょう。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これはイエス様の祈りであり、自分に罪を犯す者たちの取り逃しの祈りであるとともに、イエス様ご自身の有志の宣言だったということなんです。父よ、私の重責にかけた人を許してあげてください。私は帰ろう、許します。それが十字架の上で生きている前に 御国に向かっていらっしゃるイエス様の口から出た最後の言葉でありました。イエス様は地上で人を許すことを教えました。